アルビナエンターテイナー粕谷浩二です。
どうも、あんこ大好き声優平井正幸です。
2019年の10月31日おまけ配信です。もうダメだ。
え、どうした急に急にというか初っ端から
もうダメだ。
え、何、どうしたの。
僕さっきね、歯医者行ったんですよ。3時間前ぐらいかな。あれで、ずっと前から、あ、ここ虫歯になりそうですねって言われてたところがあったね。でもなってないならいいかなと思って、その、粕谷さんが治療したいなって思ったら治療しといてもいいけど、まあでも大丈夫かなって思ったら大丈夫ですけどね、みたいなことを言われてた歯があってね。
ふわっとね。
で、まあ全然じゃあ今のところいいっすよ、つって、まあしばらく経って。で、先週ぐらいね、検診に行ったわけですよ。確か5ヶ月ぶりぐらいの検診に行ったわけですよ。で、つって、その前から言ってたここが、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、治療したいって言うなら治療もできますよ、みたいなのが、
どっちどっちなんだい、
ありまして、で、あ、そうですか、つってね。で、まあ多分、いずれ、まあ、このまんま、ゆっくりちょっとずつは悪くなっていくでしょうから、いずれどっかでは治療すると思う。まあ、今のところ大丈夫ならいっちゃいいんですけど。
逃げ切らない。
っていうのがあって、まあじゃあ、いずれっていうなら、やりますかね。
今でしょう。
そう。で、じゃあ、それやらないんだったら、まあ、半年後ぐらいにまた検診ですね、みたいな感じなんだけど、じゃあ治療しますか、って。じゃあ、来週治療しましょうみたいになって、でさっきね治療に行ったわけですよ。で、あ、ここですねっつって、で、今までは大丈夫だったんですかとかって言われて、あ、まあたまに染みることは、今度はあの衛生士じゃなくて、医師だから、一応こう問診から始まってね、で、いや、まあ染みることなくはなかったですけど、まあ、でも普段は別に大丈夫だったんでね、とかつって、そうですかとかつって、シュッて冷たい水を当てたら、いでっつって
感じる、
やっぱしみるんですね、つって、まあしみるはしみますよ、日常生活では大丈夫ですけどしみるはしみますね、みたいなこと言ってたら、あの、じゃあ麻酔しますねつって、で、まあ、その先生がうまかったのもあってか、おそらく、あ、今タイミング的には麻酔打ったなっていうタイミングが全然微塵も痛くなくて、あれっつって、あれのまんま、じゃあ麻酔効いてきたらやりますねとかって言ってて、あれ、ちょっと待ってくださいっつって、麻酔今打ちましたかっつって
そこまで、
あ、はい、もうだいぶもうだいぶ感じないですっつって、あ、じゃあやりましょうかねなんつってさ、で、そのまあなりかけのところをミーって削ってさ、で、そのセメント的なものをペッペッって塗ってさ、で、今その赤外線でピッピーって当てるだけですぐ固まるやつがあるから、はいはい、ピーッピーッつって、しばらくやって、
ちょっとあったかいやつ
だね、あったかみは感じない、
あ、そう、
まあ、麻酔してるからかもしれないけど、終わりましたっつって、もの10分ぐらいで終わってさ、終わったって思って、じゃあありがとうございましたみたいな感じで、じゃあ半年後みたいな感じなんで、おお、終わった終わった、すんだすんだって思ってさ、で帰ってね、僕はあのポッドキャストの、まあ、ショートドラマコントの本を書いたりとか、最近は本編でのトークネタ話題の具を書いたりとかがあるんで、2時間ぐらいこう準備をするわけですよ、バシャバシャバシャっと、でそんなんがあって、で今こう収録を始める段になってさ、麻酔部分の違和感が消えない
そうね、だいぶ、まあ、3時間4時間ぐらい3時間ぐらい、
だからね、
うん、
まあ、こんなここまで5分今日ペラペラと喋っておいてなんだけど、
うん、
なるべくなら喋りたくないもん。
そんな
あのさ、うん、ほら僕らってやっぱその演者やってるってこともあってさ、
うん、
この体の違和感とかには結構敏感じゃん普段から。
まあどちらかというとそうなのかな。
その、うん、鼻も鼻詰まってる時よりも、あ、鼻詰まりかけかなの時にピンときたりするじゃん。なんかその、まあ、それこそね声の仕事でいうと風邪とかも、あ、風邪ひきそうになってないみたいなところにちょっと敏感だったりするじゃん。響いてない。まあするわけですよ。それでだからその敏感の延長でこの、まあ、下顎の半分が麻酔かけたわけだけど、うん、あの奥歯だったからね治療したのは、うん、下顎の半分ぐらい麻酔かかってて、でそのまあ本当さこの口ゆすいでくださいの時にクチュクチュってやるとピュって出ちゃうぐらい感覚がなくなったりするわけじゃない、
はいはい、
そうするとさその下顎半分が感覚なくなっているだけなんだけど、
うん、
なんかその歯医者から歩いて帰る最中とかなんかまっすぐ自分がまっすぐ立ってよう座ってようとかって思ってるけど、その下顎半分の違和感がなんか体の軸のバランスを崩しているような感覚っていうのがあるじゃん。
そこまで。
あれ響いてない、
うん、
あるんですよ。
あるのね。
本当敏感だから、うん、その体の違和感に、
うん、
ふーん。いやもう、うん、もう平井さんに響かなかったらもうあとは誰にも響かないから、こんな話をしてもあんま意味ないけ
ど。そうなの。
そうだからちょっとね喋、うん、だから、
うん、
こうして喋ってると、いや喋れてますよと思わなくもないんだけど、
うん、
できれば喋りたくないです、
逆に動かした方がなんか麻酔切れやすくならない。
いやただほら、
うん、
前レックしてんだよ。
あ、そっか。
レックしてる段階で麻酔を切、そういうことをする段じゃないじゃない。
あ、
本来で言えば麻酔切れてから収録始めてくださいの話なんです
、うん、ああ、そういうことね。
そういうこと、
うん、
あれ響いて、なんでこんなに今日平井さんに響かないの。だからもう、
うん、
平井さんに任せたいと思いますけどね、大体のことをね。
そうね、うん、じゃあ、うん、何喋ろっか。
そう、うん、白井さんの好きなようにしてくださいよ。
そうね、うん、うん、いや最近ね、
うん、
いや暑かったり寒かったりね。寒いか、
もう寒いね、うん、
寒いか、
うん、
いや季節の変わり目がね、
うん、もう
身に染みてね、
うん、
ひしひしとね、
うん、
感じてきますよね。
そうだね、
うん、いやもうちょっとあったかいものを食べたいなっていう気にもなり、
うん、うん、
おしるこがもうそろそろ出てくるかなってちょっと期待しつつも、昨日ちょっとあんこのアイスを食べたりね、
ああ
ひんやりっつって、
ああ
いやそれもまたおつでいいなって
、ああ
でもあったかいものもねいいな。
2つあります。
え、何
?2 つあります。
はいはい、
1つ目は、
うん、
それってそんな話っていうのと、二つ目は、
うん、
声出さない。
あ
のさ、
ね、うん、
あのさ、
うん、
収録して配信してんだよ。なんかさ、その、まあね、
うん、
コンプレッサーかけちゃいますから、多少は今聞いてる人は、そんなに小さいとは感じてないかもしれないけど、
うん、
基本的には、収録に挑む声量じゃなくない。
ついついつぶやいちゃったね、う
ん、つぶやいてる場合じゃないんだよ、うん、ラジオやってんだよ。
あ、本当だ、
うん、
よろしく、
手を振るな、ラジオだっつってんだからよ。それで
まあおまけ配信ということでですね、
うん、
来月11月11日が僕らのワンサイズの記念日ということで、
うん、もう2週間を切ったってことだね。
そうですね、
うん、
で何ですかね、ライブ配信をやるってことでね、
はい、
何でしたっけ、あの YouTube ライブで、
ああおじいちゃんだろうね、
YouTube ライブでライブをやろうって言って、
ああ
映像配信やろうって言って、
うん、
それをまあどうしていこうかっていう、
うん、
うん、それちょっと話していこうかね。
ああ、なんで途中から口調変わるんだよ。何スイッチが入ったり切れたりしてんだよ。
それはね、もう入ったり切れたり、
はいはい、
切れたり入ったり、もうそれは忙しいことですよ。
ああ、うん、誰？
誰だ？
はい、
うん。
それで？
それでまあまあ当日何をするかっていうのがね、まだしっかりとは固まってないわけです。
うん、
まあ映像で配信しますよっていう。
うん。
ことまでは決まってるんですけど、
うん、
まあ、あとお便りをね、
ああ、はいはい、
大募集してましてね、
はい、
うん、ぜひぜひ、11月11日に向けて、
うん、
どしどし、送っていただければ、
うん、
僕らが何かしらに答えたり、
うん、
答えたり答えなかったり答えたり違う話をしたり、
うん、
こんな感じかなって話したり、
はい、
うん、とりあえず話すかな
って。まあだって、うん、動画配信にしろ音声配信にしろ、うん、話さなかったら始まらないからね。
そうね、
話すでしょうね、
うん、いや2人で無言でこうカメラを見続けるっていう、
まあいいけど、
うん、
誰が喜ぶ、
なんだろうこれ、
誰が喜ぶの
静止画かな。
僕らもさ結構経験長いんだからさ、うん、そういう出落ちみたいのは大した得にならないのは知ってるじゃん、
うん、そうね、そうね、あとは、まあ、まあ今までのことだったりとか、こういうことあったああいうことあったっていうのもありだし、まあ、これからどうしていくかっていうのもね、面白いことが思い浮かんだらそれも話していけたらなと思っとる次第です。
まあそうだね、
うんうんうん、
でもあれだよね、僕らはほら、うん、結局その、まあプロジェクトワンサイズとしては13年喋り続けてるわけですし、
うん、
まあね、そのいやなんかだから一番印象深い、あでも一番か一番じゃないかはそんな関係ないとしても、
うん、
その平井さんが抜けるとき、抜けた2回とか中澤さんが卒業したときとかにも、そのまず一番こう気持ちこもったその自分の声で直接みんなに伝えたいことっていう、まあ、いわゆる大事な話とかをポッドキャストで直接やるとかっていうのをやってきましたから、
うん、
まあ、そういった意味ではね、その、まあ、ポッドキャストだから、うん、そのね、そういう話だったらポッドキャストでもできちゃう、ポッドキャストでもできちゃう話を してもね、
うん、それは違うっていう
あれだよね、そのなんでってね、それこそさ、だって11月11日のポッドキャスト配信もあるわけだから、
うん、あそうね、
だからその、
あ、じゃあポッドキャスト配信を聞きながら動画配信をするっていうオーディオコメンタリー的な、
してもいいけど、
うん、うん、
してもいいけど、
どっちがオーディオどっちがコメンタリーみたいな、
してもいいけど、うん、それは11日のポッドキャストのトークの仕上がりによるからちょっと博打すぎない
あ、そう、じゃあ、
であとその
そ,、ね、
そもそもラジオトークでやっているものに、
うん、
コメンタリーできるような隙間があっちゃダメ
あえて
トークだけでお送りしてるんだからトークだけで成立してなきゃダメ、うん、本当は、
じゃあみんなで聞いて、あここあっつって、
え
おおって
え
みたいな、
ん、
え、応援上映みたいな
それはさ、いいよいいよ、リスナーさんがやってくれていいけど、うん、
あ、
僕らが何してん、自分たち、
あ、そうか、いや僕ら喋ってんねっつって、あ、喋ってんねっつってそうね、 あとは、ね、
そのもうせっかくの動画だから、
うん、
あのせっかくの動画だから、
うん、
あえてその太古の昔に僕ら3人でやった、
うん、
噛んだらしっぺとかそういうのを動画でならやるっていうのもありで、
あーそれもね、
あの時は、うん、あもう何年前か忘れましたけど、しプロジェクトワンサイズの検索システムで、うん、しっぺとかで多分検索すると出てきますけどあのね、あの頃はポッドキャスト音声だけで普通にいつも通りやり始めて、
うん、
で急にあってなってピシッうっでさあーとかって、うん、やるっていうのからやってましたけど、
うん、
もう動画だったらもう最初からそういう罠を仕掛けてさ、うん、罠を仕掛けて、
うん、縛りワードとかね、
もうみんなそう、うん、みんなの目の前でしっぺを繰り広げていくっていうのはできますからね、
うんうん、
それは見ててちょっと楽しくなるかもしれないね
プラスアルファ、うん、そうね、あとはなんだろうね、あとはねこうなんかこれ知ってますかみたいな、これって
クイズ、
うんで、あ必ずあ知ってる知ってるって答える、
ええ 何、
だからなんか答えを知っててもなんか答え知ってるならそのまま答えを言うで、答え知らなくてもあ知ってる知ってるってあの知らないなりに知ったかぶりをして答えるっていう大喜利みたいな、どうだろう、
おうん、2つあります、
はい、何でしょうか瀬谷君
1つ目は、
うん、
そ別にラジオ普段のでやれば、うん、もう1個はあの僕とかが問題を作ったら平井さんがボケ続けるかどうか次第になっちゃうから、うん、それはリスナーさんから問題募集する以外なくない、
うん、お便りで来るかな、
うん、でもほらだって僕とか結構いろんなこと知ってるからね、
いやいやどうかな、
違うよ違うよ、いやそう平井さんもそうそう僕だってね大抵のことはもう知ってるからねのパターン、
あそっちの方か、あそうそう、
それで今流れができるから、そうそうそう、僕はねほらもう結構博識？いろんなこと知ってるからね。
ああ、そうね、
うん。
うん。僕もね、いろいろあんこのこととか、
うん、
あんこのこととか、いろいろ知ってるから、
ね。なんで狭めんだよ。違う、今、リスナーさんがさ、これで結局、だから、リスナーさんが送ってくるのも、なんかもう、どんなことを送られても大抵知ってるからね。だから、結局その、なんとかって知ってますかっていうのを、なんでも送ってくれて構わないよみたいな、そういう、そういうハードルを下げるパターンにしようとしたのに、平井さんが、その、あんことか逃げを打つから今ちょ僕の振りが全部 あとやっぱなんか感覚がないからか顎が疲れるすごい、なんて言うんだろうね、こうまあ怪我してる腕を一生懸命振ってるみたいな感じ
なんかファントムペインみたいな、
え何ファントム、ああファントムペインね、うん、あれね、そうそうそうそう、もうまさにまさにそうだよファントムペインですよ、
うん、
まあね言ったら僕はほらもう生まれながらにしてファントムペインみたいな、うん、ファントムペインみたいなアルビノみたいなところあるから
さ、そうね、カスヤそういうところあるよね、
そうそうそう、だからやっぱそういうこと、うん、
こんな感じのね、
うん、
うん、
まあ確かにこれは企画として成立したら、うん、あの僕らのその音声だけでは伝わらない、
うん、
どんな恥ずかしい顔をしているかをみんなに見てもらえるから
、うん、
それはちょっと動画である意味はあるかもしれないね、
うん、まあ、一つ案としてね、
うん、そういうね、こう確かに僕らが普段ラジオだとまあまああんまりないけど結構ここだっていう時にアイコンタクトをしたりとか、
うん、
ね、言ったらこうボケてるけ、まあ、声で伝わるぐらいの程度でこう こうここ笑うところだよみたいな色を声でつけてるけど、
うん、
それはなんかその漫才師の漫才みたいなもんで、こう顔を見てるとより楽しめるところはなくはないよね。
うん、
うん、その本当平井さんがそう音だけではわからない完全に素なのか本当にボケてきてるのかがわからない時とかのその時の顔はみんなにも見てほしい気持ちがある。
さあでどっちでしょう、
うん、僕はこうなんかそんな平井さんを見て結構ラジオでは無言で弾いたりとかすかしたりしますけど僕は顔で受けているっていうの僕の顔を見てもらうことで分かることもあるかもしれない。
うーんそうね、
うん
うん、まあ、動画でいろいろねこう
違う違う違う違う、まあ、僕が一生懸命饒舌に話したことで安心したのか分かんないけど急に引き取らなくなるねみたいな。
あそう
今回冒頭で言ったじゃん、なるべく僕は平井さんに任せたいから。あ
そうね、
だ僕が話し終わりましたよ顔を、うん、このもう20分以上経ってから今更この前提を説明するのもあれだけど、うん、僕が話し終わりましたよになったら、うん、そうねって言ってすぐ平井さんが引き取ってくれると嬉しいんだよね。
そういう、そういう
打ち合わせみたいになっちゃったけどね、うんうん、
そうね。で、まあ、そういう風にあのちょっとしたスパイス的なお便りをどんどんいただけると
スパイスス
パイスス
パイ
スなんかおかしいこと言ってる、
うんうんうん、なんか、
うん、
せっかくさっき具体的になったのに、
うん、
一気にぼやかした感じになっちゃった。
あそう、
え結局どういうことみたいになっちゃった、
塩コショウ、
うん、あ
えあ,
あなんだ、
まあ、だからなんかそうね、時間まだ決めてないんだっけ。
いやそれはもうね、
うん、
100人とか1000人とかが見てくれたらね、うん、そんなすぐ終わらせることもないから、まあ、平井さんの終点までやるぐらい。
ああそんなね、
うん、それもだって100人1000人が見てくれてたら、
うん、
もうなかなかない機会だからさ。
そうね、
もうできる限りやりますよ、
うん、はい、じゃあそういうノリで
3時間4時間もやってれば、うん、なんか急にトイレに立つこともあるでしょうけど、うん、まあ、全部動画で流し続けますから。
うわ
トイレを流している音も流し続けます
から実況中継ねそう、そんなね、
いいえ、終わりも、ね、終わり時間決まってないんだよねって振った先には何かないんかい、
う
ん、
もうそれ、ま、それだけの時間をねこう一緒に過ごせますよっていう、そういう11月11日ですよ。
ええ
？どうしたの？なんか、うんうんうん、あれなんか引っかかる。うん、あれ？
え？
あれ？
もうなんかね、うん、引っかかりっぱなし。
あそう
喉に何かが引っかかりっぱなし。
服がいっぱい。
結局、うん？
え？
何かさ、なんか僕が喋り始めたなと思ったら、うん、安心した顔。なんか安心してスライム状の何かを投げないでくれる。
え
僕が受け取ってもべちゃって僕がなんか汚れるみたいな、
そう
ひどいボールを投げてくる時あるよね。
じゃあメタルスライムあたりを投げますかね。
ん
ええ
？
え？
そうすると
そうするとブヨヨンって。
メタルスライムって硬いのかね柔らかいのかね、
うん、やわかたなんじゃない
ボケるならもっと分かりやすく。なんでそだ、そしてだんだん声が小さい。だんだん声が小さい。
やわかたなんじゃない。
クソか。さあ、それではね、
うん、
いや、違う。何も今まとめようとしたけど何もまとまってないけど。
あ、そうなの。
結局さ、うん、分かりましたけど、
うん、
そんなんで2、3時間やれんのかいって話ですよ。
おやれんの
かい。それこそさみんなにね、うん、なんかそのこれって知ってる、その知ったかぶり振り、
うん、
ネタメールみたいなのは分かりましたけど、
うんうん、
それ以外にもないの、なんか送ってほしいこととか。なんか
やっぱり、まあ、応援メッセージだったりとか送ってもらえると嬉しいよね。
応援メッセージ、
うん、うん、
応援メッセージね。
うん。
どうな？
え？頑張ってください。いつも聞いてます。
それはね、送ってもらったら、うん、もちろん読みますけど、うん、10秒。そう、あ、分かるんですよ。あのね、うん、その、なんか、僕もこう、メッセージお待ちしてます、みたいな、こうラジオとかを聞きながら、うんうん、あ、それもちろんなんかね、この、ま、出てる人が好きだったり、番組面白いなって思って聞いてたりするから、送りたいなとは思うんだけど、
うん
うん、いや、送ることも、ないんだよな、自分って思って、送りたいなって思っても何を、書いたらいいかわからないなみたいなことが割とあるわけですよ、
うんうんうんうん、
だから全然その応援メッセージももちろん読みますけど、もっとなんかその どういうものを書いたらいいんですか、平井さん、教えてくださいよ。
そうね、最近食べて美味しかったものとか、見て面白かった映画とか、
うん、いいよ、
これ知ってますかとか。
その一本だったんだね、平井さんが用意した槍は。
ぼんやり。そうね。
そうそう。あのね、まあこのリスナーも結構ほら僕らに近い年代の人が多いからさ。
うん、
だから、あの、結構ね、みんなもなんて言うんだろう、あの、まあオタ活っていう意味でも場数を踏んでてさ、
うん、
あの、なんて言うんだろう。それが経験値としてはすごくいいことなんだけど、臆病になってしまうっていうね、ことがあるわけですよ。そのそれこそね、まあ、あの当時はあの当時のやり方として僕は間違いではなかったと思いますけど、
うんうん、
その、まあ、中澤さんと二人でやってた時とかは結構一回の収録に向けて何通もメッセージをいただいてたりしてて、
うん、
で、まあ、全部読めないし、でもありがとうって言いながら読まないでいたメッセージとかちょっとたくさんあったわけ、
ね、うん、
で、その今だったらあのメッセージがなんか毎回につき1通ずつ平均で来てくれたら嬉しかったなとか、そしたら全部読んだのになとか結構いろいろ思うところありますけど、うん、あの時はでもそのまあ、もっと大きくなっていく、言ったらもっとたくさんの人に聞いてもらうラジオ番組になっていくっていうことを想定して考えてて、うん、でその自分たちが思っていることとか伝えたいことを話すことは大事にしようっていうのがあったから、
うん、
メッセージを読んだ応援メッセージとかももちろんあって、そういうのを読んでるだけで終わっちゃう番組にはしたくないなっていう一個気持ちがあって、だからその自分たちが話したいこととか思っていることが引き出されるようなメッセージだけ読んで、まあ、その他のはそのお互い二人でね読んで、ああありがたいね、ありがたいね、これからも頑張っていこうとかつって、ポッドキャスト内では紹介しないみたいな、まあそういうことをやってたわけですよ、
うん、
でそういうことを経て長いファンであればあるほど、そのなんか読んでもらうメッセージって結構書けるかな私とかね、
うん、
そういうふうに少し臆病になっちゃう気持ちとかが結構わかるわけ、
うん、
だからその長ければ長い、あのファン歴オタ歴が長ければ長いほど賢くなっちゃうんだよね、このいいメッセージいいメールとかっていうのも結構知ってるから、
うん、
だからこそああこんなネタじゃ弱いかなとかそう遠慮したりとかで、ね、やっぱ送って読まれないっていうのはちょっと切ないから、
まあそうね、
だから、うん、読まれないんだったら送らないでいっかとかね結構なっちゃうんです、うん、その気持ちがもうそのいろんなラジオというものの一リスナーとしての僕はとてもよく気持ちは分かるわけです。だからそういう人たちに向けていいんだよこういう内容でもっていうのを平井さんから教えてあげてほしいんだよね。
うん、そしたらそうね、例えばこの13年で変わったこととか、
あなたのこの13年、
そう
それはね、
学校卒業しましたとか、
ここでやっちゃったら来年以降はやれないですけど、うん、まだこれまでで、そうね、多分うちのリスナーには聞いてないですね。
まあ、あとはここ13年ずっと続けてきましたっていうこととかね。
13年とかそれ以上続けている私のこれとかね、
書道を続けてます。
そうだね、だって今26歳だったとしたら、いや別に26歳に深い意味はないよ。でも今26歳だったとしたら、中学生から続けていることがありますとか、まあそれこそね、今、74ぐらいだったら、あの年金もらい始めてから始めて、今もまだ続けていることがあるんですっていうのをね、達筆なメールで、
メールに達筆も下手な字もあるのかい。
達筆なメールで送ってもらうこともできますし、
ファックスかな、
いやメールですよ、
メールね、
E メールです。まあでもね、まあそういうのでね、何かしらできることもありますからね。
そうね、
なんか長年続けていることとか、まあ、それこそね、そのあってもいいんですよ。それこそ、まあ、僕個人、あ、まあ、平井さんもそうだし、まあ、場合によっては中澤さんっていうこともありますけど、そのもうポッドキャスト、まあ、最初からとはさすがに言いません。僕らだって始めた時は本当に誰も聞いてないと思って始めてるから。
まあ、そうね。
だから始めた頃はさすがに知らなかったでしょうけど、そのもうこのポッドキャスト、プロジェクトワンサイズ自体を10年以上なんか応援してますとか、そういう人とかいてくれたら、それはもうこの機会にメッセージ送ってくれたら超嬉しいです
ね。そうそう。だから、まあ、いろいろ思うこと、あるかもしれないしないかもしれないけれども、なんかパッと思いついたことを気軽にポンって送ってもらえると、
そう、ね、
まあ、何かしらこっちで拾って、あ、こうでしたね、あでしたね、あこうなんだ、あなんだみたいな、あのなんやかんややりますんで、ぜひぜひ、11月11日
お締めに入ってる、
お楽しみに、
あ締めに入ってる、
お待ちください。
おー、閉めた。
うん、段階を踏んでね。小出し小出し。
まあそうですね。あとは本当、これを今、ラジオを収録しながらやっぱ思ったけど、その、ラジオってさ、そういった意味では僕らもラジオ長い期間やってて、呼吸っていうのが作ってきているわけだから、一人がすげえ喋ってる時とかは黙って聞いてたりするじゃん、それこそラジオで邪魔にならないような相槌を打つようになってたりはするわけですよ、だけど動画だからもう常に映ってるから、やっぱそのまあいい意味で僕らも気を抜かなくなるよね、動画はね。
どうしよう、常に何かしらこうあんこ食べてた方がいいかな。
おお、あでもそういうのもいいんじゃん。ほらだってさ、平井さん、まあ、僕もだけど基本的にこれまでは動画全然出てないじゃん、
まあそうね、出てたとしてもちょっとだったりとかね。
それこそ、平井さんがあんこ大好き声優であることは、まあ、プロジェクトワンサイズのファン並びにこのポッドキャストリスナーはみんな知ってることだけど、実際ね、平井さんがあんこを食べている姿ってみんな知らないんだよね。あーんってやっている、あんをあーんってやっている写真、画像がツイッターに上がってたりとか、あとはほとんどあんこの物撮り。だから、
ね、
食べている姿も、いや、いいんじゃない？いいんじゃない？
じゃあ何かしら。
で、それこそ夜だからさ、あの、みんながもしかしたら、ご飯なりなんなり食べながら、YouTube ライブ見てくれてる可能性もありますから、なんか食べながらやるゾーンみたいのもあってもいいかもしれないね。平井さんがいただきますって言って、食べて、食べながら、平井さんが、そう、あの、平井さんが美味しいってなっている静止画像はみんな見たことあるかもしれないけど、実際に平井さんが動いてもぐもぐもぐおいしいって言って、平井さんの目がふにゃんってな、あのドラえもんののび太みたいなとろけた顔みたいになっているのを実際見られるのは動画かもしれないね。
そうね、それもありだね。
そう、だそれも含めてね、うん、だから僕らがに僕らにやってほしいことっていうのもね、
うん、
うんうん、あってもいいかもしれない。
そうね、
送ってもらっても
いい、実際見てみたいですとか。
そうそう、実際平井さんがあんこを食べている、うん、その様を見たいですとか、
うん、いいですよ。
あの僕が結構ね、その普段から平気で僕が下ネタみたいなことを言っていると思っているかもしれないですけど、皆さん、うん、本当は結構あの実際動画で撮られた場合、
うん、
僕は恥ずかしいぐらいすごい頭を使いながら喋って、下ネタとかも喋ってんだよっていうのもバレますから、
あ
恥ずかしいですけどね、うん、この下ネタとかをこんな一生懸命なんか目を左右フル稼働しながら考えて喋ってんだっていうのバレちゃうの恥ずかしいですけど、でもそういうのが見たい人がいたら、
うん、
あの下ネタを話してみてくださいって言われたら、
うんうん、
一生懸命やります。下ネタ話してくださいって言われるの恥ずかしいですそれも嫌だ。
それもまたなんかネタをなんかいちいち説明してくださいみたいな、はい、なんかそれもまたね、はい、恥ずかしい
そうですね。う
ん、
そうですね。
これ、こういう、あの、オチで良かったんですよねみたいな。それ、いやあ、そうなんですけど、ちょっと言われるとちょっと恥ずかしいっていう。
いや、でもね、
うん、
いや、それこそ本当、あの、まあ、毎回こういう話になりますけど、平井さんが、もし今後、どうかの事務所とかに入って、
うん、
まあ、ニコ生の番組だったり、最近でも、まあ、ショールームの番組だったり、公式でね、
うん、
こう、番組を持つようになったりとか、そういう仕事をするようになるとしたら、その練習にはいくらでもなりますから、
うん、
そう。だから僕らはね、これまで、まあ動画配信、一回しなくてって思って僕らはやってこなかっただけで、
うん、
それはもう、ね、動画配信っていう企画とか、どうすかって、これからこう、仕事として話し終わったら、やりますやりますって言うから、
うん、
その時に、ああ、やっといてよかった練習って思えるようなそういう動画配信になってもいいかもしれない、
うん、そうね、
うん、だからね、ぜひそのまああんまり喜ばしくないけどえぐいコメントとかも送られたら僕らの練習にはなりますから、いただいてもらっても構いませんからね、
うん、いやそうですな、
滑った草みたいなのもあるわけですよ、コメントとかで上がってくるわけですよ。そういうのに心折れずにやる練習ですよ、うん
それも心強く。
嫌です。
あ、嫌なんかい。
あ、うん、少なくとも僕はさ、うん、あのちょこちょこ動画やったりしてますから、
うん、
あの結構あのあ、まあ、そういった意味では僕はそこの練習は済んでます、
うん、
で結局ね、あの、まあ、慣れるもんじゃないから、そういうの食らうのって、
うん、
だから食らったことない人が最初にあのそういうコメント処女の私が最初の体験の時は血だらけになることはあるんですよ、結構やっぱり。
そうね、
だけどでその後も結局所長を迎えてからは定期的にあるんですけど、
うん、
辛い、まあ、重い軽いは人によって違うけどね、まあ、辛い時は辛いっていうのを繰り返すんだけど、
うん、
最初のショックっていうのがあったかないかでやっぱり大きく変わるものがあってね、心構えもできるじゃん、
うんうん、
自分が動画を出すときにだんだん戻るよ、自分が動画を出すときに、
うん、
でもまあ動画出したらああいうコメントとか来るよなって心構えをして出して食らうことはできるわけですよ、
うん、
でもやったことないときになんかそわそわしながらやって最初にこうそういうえぐいコメントとか食らうと、いやマジで最初に食らったときは、
うん、
ああもう死のうって思う僕は正直、ああもうだ、ああもうダメだ、僕はもう表現活動とか全部やめ、もう世の中から消えようとか、結構最初に食らった時は食らったけど、
あそうね、
まあ、しばらく経ってそれでも消えなかった僕の表現者への思い、
お
だから今も生き続けてるわけだけど、
うん、
それを僕の練習としてはもう済んでるから、
うん、
食らいたくはないけどでも平井さんの初めてを、
うん、
この動画で減るのは、まあ、いやでもやっぱ、あ、まあでもなくはないですよ。ああやっぱね、そう、本当に、もう、あの、プロになる前とかだからこそ、やっておきたいことってこういうことなんだよね。
うん、
結構ね、やっぱね、仕事として受けてね、だ仕事として受けて、しかも、ニコ生の公式の企画とかだと、 まあ、打ち合わせはするけど、
うんうん、
練習ってそんなないわけ。
まあそうね、
うんうん、第1回からどんだけ数字を取るかとかが結構大事だったりするし、
うんうん、
第1回から面白いから第2回以降も見ようって思ってもらうっていうかなり強いこう成功ありきで進むっていうのが、まあ、仕事なわけですね、
うん、
なのでそういう時に第1回をやってみたらコメントで食らってへこみましたみたいなのはプロになったらやそういうことやってる場合じゃないからってなっちゃうわけで、
うん、
今のうちに練習としだから嫌だよ、ほんいや痛いのは嫌だよ辛いのは嫌だけど、うん、もしあってもそれもあまあ練習としてここでやっといてよかったねって思う得るかもしれないです、
う
ん、だからまとめるとあのどんなものでも大丈夫なんで
、そうね、
当日リアルタイムの視聴しながらのコメントもその事前に送ってくれるメッセージとかもどんな内容でも大丈夫ですので、うん、ぜひね、この機会にもう今回動画配信に関しては終わり時間決めてないから、
うん、
もう基本的には全部読むぐらいの気持ちで
やる、うん、
まあ1000とか2000とか来たらさすがに全部読めなくなっちゃうんだけど
朝まで
まあね、うん、でも本当に1000とか2000とか来たら、
うん、
朝までやるのもやぶさかではないぐらいだよ。平井さんがいやちょっと明日いや帰らないもう動画配信中に今ここで明日のバイトの休みの連絡しろよっつって今ここで電話しろよっつって明日行けませんよっつってだなんさすがにねオールナイトで配信やったら翌日結構経たない、
まあそうね
うん、一晩オールナイトで頑張っちゃったら翌日は経たない。
頑張ってるね、
この、うん、今この僕の顔を見たら下ネタですよ側は伝わるんだけど、まあ、ラジオじゃ伝わんないじゃん、うん、だこういうのを動画でやってきてと思いますマジかー、わかりませんけど、
うん、
じゃあ麻酔も切れてきて元気になってきた僕ですので、
ねうん
こんな感じで今回終わりたいと思います。
はい、
じゃあ閉めてくれてい
い。ああ閉めるのね、
うん、閉めて
くれ。はい、じゃあ今回のおまけ配信も、ご視聴ありがとうございました
急に何緊張何
ご視聴視聴んご視聴でやってるね。
いやまあラジオだと業界的には聴取って言いますけど、聴取もそのなんか仕事上の言い方なので、
うん
まあ、基本的にはお聞きいただきでいいんじゃないですか。
じゃあお聞きいただき誠にありがとうございました。
どういたしまして。
お付き合いありがとうございました。
どうもすいませんでした、
はい、ではではまた、ね、次の日あの11月1日の、本配信ありますんでぜひぜひそちらも合わせてお聞きください、
うん、
ではあんこ大好き声優平井正幸と
アルミのエンターテイナー加瀬浩二でした
ごちそうさまでした。
ありがとうございました